杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京都健康長寿医療センター自立促進と精神保健研究チーム認知症精神保健研究研究部長岡村剛さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
さて今日は勤務医の先生からのご質問です。認知症の行動心理症状 BPSD への対処法について教えてくださいということです。岡村先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは基本的なところから教えていただければと思います。認知症の行動心理症状、いわゆる BPSD とはどういうものというふうに理解すればよろしいでしょうか。
はい、BPSD というのは昔は周辺症状なんて言いましたけれども、例えばアルツハイマー型認知症で、記憶障害が出てくる、物忘れが出てくる、これは本当に中核の症状ですね。これ中核症状なんて言います。ただ例えばですね、物忘れがあるから、自分は絶対これ財布忘れちゃうだろうから、しっかり誰にもわからないように隠しておこう、しっかりこう大事に隠した財布が自分で分かんなくなっちゃって、どこ行ったんだろうと。で、そうするとですね、一番自分の身近な、自分を大事に思ってくれている人が取ったに違いないって思ってしまったりするんですよね。これ妄想ですね。物取られ妄想。このようにですね、中核症状から派生して出てくる、周辺の症状。昔は周辺症状と言いましたけれども、そんなものを総称して、行動心理症状。英語では BPSD と。そういうふうに言っております。
そうすると、単なる症状というよりは、環境だとか、その中核症状との関連で、こう、関係として出てくる側面が大きいというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、全くその通りですね。要するに、BPSD っていう症状があるって考えるのは、非常に浅い理解で、認知症になると、やはりこれまでできてたことができなくなる。うん、そうするとですね、周りの世界とやっぱりこう、そこが生じる、ズレが生じるんですよね。で、その時に出てくるのが、BPSD ですね。なので、症状があるから、えいやって治すっていうのも大きな間違いで、例えば本人さんが自分の今の、機能というかですね、できることが分かってないと、やっぱりいろんなこと起きますよね。例えば、スタッフ歩けると思ってんだけど、本当は歩けない。で、そうすると、立ち上がって歩こうとして何度も転んじゃうとかですね。そうすると、自分で自分は今これぐらいなんだって、ちゃんと理解する。自分を知る。自らを知ることで良くなる。あるいはですね、周りの家族さんがですね、お父さんこれできるはずだって、こう、誤って思っていて、できない。そうすると、なんでできないんだって言ってですね。で、言われた方が怒っちゃう。それで、移動性なんてね、はい、怒りやすくなってますので、症状、レテルつけられちゃうんですけど、本質を見るとですね、やっぱり、その人の、今の、現状と周囲の世界が、うまくマッチしてないから起きると。そういうふうに理解した方がいいと思いますね。
なるほど。そうすると、今まで症状って私たち言ってしまってましたけれども、患者さんの中でも葛藤として出てくる側面が強いというところですね。じゃあ実際にこの BPSD に対して、私たち医療者がどのように対応していくということが大切なんでしょうか。
はい。BPSD はですね、不安とか焦燥とか、そういうふうにこう、理解しているとですね、外来とかで、この人なんか焦燥あるなと、イライラしているなとか、じゃあこれ薬使わないとなっちゃうと、やっぱりどうしても薬がどんどん増えちゃうんですよね。 で、まあ、外来のね、忙しい時間の中で、ついその、なんていうか、簡単の方に流れちゃって、つい、あ、この症状あるから、もうこれだって、こう、薬出しちゃうんですけど、うん、まあ、これはちょっと悪手というかですね、長い目で見たら、それこそ薬が増えすぎちゃって、転倒するとか、誤嚥性肺炎で大変なことになっちゃうみたいなことになりますので、まずやるべきはですね、まず患者さんをじっくり見る、じっくり話す、家族とも話す。で、一体何が起きているのかなと、ちょっと考えてみる。そうするとですね、実はそんな大したことは起きてないので、ちょっと補助線引いてあげるだけで、BPSD と思ってた症状がですね、あっという間に消えてしまうということもあります。まずそれをするべきですね。
先ほど先生がお話しくださったような、物取られ妄想みたいな方の時には、具体的にはどういうふうにこう導いてあげるのがよろしいんでしょうか。
はい。物取られ妄想はですね、まあ非常に有名な症状なんで、うん、最近はですね、認知症の方のご家族もよく勉強されていて、物取られ妄想があると、あ、物取られ妄想ですね、なんて、来るんですよ。うん、まあ、それでちょっと、まあ、昔話をしますとね、うん、10年前とか20年前は、物取られ妄想の親御さんとですね、それに対して本気で怒ってる子供さんっていうのは、外来でもう喧嘩始めちゃったりとかですね、うんうん、そんなことが結構ありました。うん、この人がお財布を取るんですって親御さんは言ってる。で、もう子供さんはですね、私が取るわけないでしょうって言って、もう本当に目の前でこう、つかみかからんばかりの喧嘩になっちゃってると。うん、でそうすると、いやいや待ってくださいと。まずやるべきは認知症の基礎講義ですよね。まあ、3分ぐらいで認知症とは。でそれこそさっき言ったように、中核症状とかですね、物取られ妄想はこうやって起こりますなんて話をして、で、あなたの一番大切な人に対して、妄想が出ちゃうから悲劇なんですよ。だからあなた大切に思われてんですよなんて話をしていくとですね、あ、そういうことなんですね、なんて言って、まあ、それで良くなる。良くなるっていうか、まあ、なんであんな喧嘩してたんだろうね。もうバカみたいだねってなっちゃうケースは昔は結構ありましたね。まあ、残念ながら最近は、ご家族はよく勉強してるんで、うん、まあ、物取られ妄想レベルだともうそういうことはあんまないですけどね。うん、
まあ、でもやはりご本人だけではなくて、ご家族との関係性をこう回復してあげるような手助けをするっていうことも我々医療者の役割ということでよろしいでしょうか。
あ、全くその通りですね。うんうん、よく話を聞くということに尽きると思いますね。うん、
まあ、とは言っても、なかなかこう、非薬物療法というか、そういった対応だけでは難しいケースも少なくないのではないかと思うんですけれども、そういった場合に、薬物療法っていうのはどういう役割を持つんでしょうか。
はい。まずですね、よくあるのが、むやみやたらに、いわゆる鎮静系のお薬が出てるっていうことがありますね。お薬って、やっぱり最後、伝家の宝刀だと思いますので、うん、必要最小限で、最小の回数で、まあ、スパッと使うと。で、まあよくね、精神科に紹介されてくるケースでは、夜寝ないんですよ、昼間もなんか不穏なんですって言って、昼間、例えばその鎮静の薬剤が、朝昼晩飲んでて、さらに寝る前、がっちし抗精神病薬入ってますみたいな人がいて、これは大きな間違いで、まず夜寝かせる。ただそれだけですね。夜寝かせないと、健康回復できませんので、まあ、高齢者に優しい、まあ、いわゆるドーパミン流通とか、うん、まあ、名前出してよければ、グラマリールとかですね、うん、そのあたりを少量飲んでいただくと。うん、で、昼間は逆に、多少、まあ、動き回ってもですね、うん、昼間は元気でいいじゃないですかと。うん、昼間、寝てるよりは起きてた方がいいでしょうと。昼間寝ちゃうと夜寝られなくなっちゃいますからね。みたいな感じで、うん、とにかくメリハリにつけて、処方する。まず寝る前の、寝ていただくための薬。ということに尽きると思います。うん、
そうしますと、まあ、やはり昼間起こしとくっていうのはすごく大事ということなんですけど、なかなか今のご時世、こう、家庭環境的にずっと一緒にいれるというわけでもないんですけれども、そういう場合に先生はどのように指導されますか？
まあ、昼間結局、一人で家にいるとですね、まあ、多分私も同じ状況になったらそうなると思うんですけど、うん、テレビ見てうとうとしてみたいな感じになっちゃうんですよね。まあ、現代社会であれば、まあ、介護保険使ってデイサービスに行くっていうのは一つありだと思いますね。うんうん、まあ、あとまあ、介護保険も万能ではありませんので、うんうん、まあ、昨今通いの場とかですね、うんうん、高齢者が昼間集まって、まあ、とにかくお互い刺激を受ける場っていうのは、うんうん、まあ、社会の中で増えてきてますので、うん、頑張って昼間出かけるという、まあ、それが大事なことだったと思います。うんうん、
社会との関わりをということがすごく大切ということ、あと社会資源を有効にということでよろしいでしょうか。う
ん、はい。
あとは、まあ、薬物療法で、やはり まあ、高齢者の方の場合、まあ、先ほどもご指摘がありましたように、いろんな副作用があると思います。で、そういった点において、まあ、何を注意していくべきかということを教えていただければと思います。
はい。これも非常にいい質問で、まあ、ざっくばらんに話すと、まあ、ちょっと炎上してはいけないと思うんですけど、やっぱり上手い先生はあんまり薬使わないんですよね。うんうん、使う場合は、メリハリ効かせて、いざという時パッて使って、良くなったらさっと引き上げる。やっぱりその辺のこのダイナミックな動きがやっぱり上手いんですよね。で、それはね、科によらなくて、内科でも外科でも、同じですね。で、まあ、精神科医は全員、認知症の方の BPSD の薬使い方が生まれたって言うと、まあ、必ずしもそんなことはないんですけれども、まあ、ただ、抗精神病が慣れてますしね、あと、僕ら精神科医こそ、本当にその怖さ知ってるので、うん、逆にあんまり使わないですよね。うん、だから、まあ、おそらく優秀な内科の先生、外科の先生も同じで、うん、本当に必要な本人に命の危険がある。家族に対して、なんか、やっぱりリスクが大きい。うんうん、なんていう時に、じゃあまず夜寝ていただこう。夜どっか行っちゃって事故になったら大変だ。うん、そのために、どうしても寝ない時に、まあ、ドパミン、リッツブロッカー、うん、寝る前に少量をさっと使う、うん。で、寝るようになったら、まあ、引き上げてくる、うん。漢方とかに置き換える。みたいな使い方を本来する時だと思います。
うんうん、なるほど。とにかく、しっかり、メリハリをつける、夜寝ていただくということが、PPSD への対応で非常に大切ということが分かりました。で、非常に興味深いお話たくさんいただいてるんですけれども、最後に先生からこの PPSD に関して、リスナーの先生方にお伝えしておきたいことをぜひお願いいたします。
そうですね。つくづく、だから PPSD とかですね、あるいは内科外科の患者さんたちの、まあ、精神症状、まあ、うつとか不安の訴えとか、これ全部そうなんですけど、まあ、ある種の SOS なんですよね。だから、精神症状が出てる、精神科の症状が出てるから、薬で何とか抑えようとかですね、ちょっと重たいから、これやっぱ精神科に紹介しようって、まあ、ただそう思うんじゃなくて、何か、良くないことが起きていて、まあ、本人さんと周りの世界の阻害が生じていて、で、本人さんが必死に SOS 出してるんだっていうふうに、理解していただきたいなというふうに思います。内科外科の、病院に入院中の方で、やっぱりオペのね、後とかに呼ばれて診察に行ったりして、これ精神科の先生の出番ですよねって言って、まあ行くんですけど、やっぱりいろんな問題があってですね、やっぱり痛みが十分取れてないとか、あるいは手術当初、本人が思ったほど良くなってないとか、なんかそういう、結構その元々の診療科の先生方じゃないと解決できない問題も結構ありますので、なんか精神科の精神症状を訴えてるな、これは大変だ、あと精神科の先生よろしくではなくてですね、必死にその SOS 出してるっていうふうに捉えてほしいなと思います。
患者さんの SOS、BPSD は患者さんの SOS という非常に我々どの医者も必ず知っておかなきゃならない貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は東京都健康長寿医療センター自立促進と精神保健研究チーム認知症精神保健研究研究部長岡村剛さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。